今日はコロサイ人への手紙の第2章8節から17節です。このところでは救いの本体について語られています。8節を見ますと、あの虚しい騙し事の哲学という言葉が出てきます。おそらくこれはギリシャ思想に影響されたグノーシス主義、イエス・キリストを神と認めない、もう人間だったというふうなことを主張する、まあ言うなれば異端の考えをここで言っていると思われるわけです。それにこの注意しなさいと言われているわけですけれども、この人間の言い伝え、またこの世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありませんとパウロは言ったわけです。それはまあ言うなれば知的に関心を引き、ああ素晴らしい考え方だ、教え方だというふうに、まあ人々は心惹かれるものがあったかもしれないわけです。しかしそれはキリストによるものではない。この9節のところを見ると、キリストのうちにこそ神の導したご性質が形をとって宿っています。キリストご自身が実は神の導したご性質、神そのものであるとパウロは言っているわけです。そして10節にも、あなた方はキリストにあって満たされているのです。私たちの魂、心、いや一切を満たすものは誰なのか、それはイエス・キリスト以外にはないということです。いろんな教え、考え方、時代の風潮、そういうものに私たちは引っ張られやすいわけですけれども、しかし私たちを救い、命を与えるのはこのキリスト以外には他にはおられないということを私たちは改めて知ることができます。11節にはこの割礼という言葉が出てきます。13節にもこの肉の割礼という言葉が出てくるわけですけれども、割礼はいつ始まったのか、それは一番最初にこの神様を信じたアブラハムから始まったわけですけれども、彼は神様との契約を守るということで、彼もその子供たちも割礼を受けるということをしたわけです。しかし彼の信仰の始まりは実は割礼にあったのではない。彼は神を信じた、それを神が義と認められた、ですから彼が救われた、そしてまた信仰を持って生きるということは割礼によるものではなくて、ただもう神様を 100% 信じていく、それによって神様は彼を義と認められる、それが私たちの信仰につながってきているということです。ですから私たちはこの肉の割礼を受けるという必要は全くないわけです。そしてそれは今日に至ってきています。しかしやはりこのコロサイの教会の中にもユダヤ人のクリスチャンがいたと考えられるわけです。彼らはもうそれこそ信仰を持つ前から割礼を受けていて、もちろんそれは旧約聖書に記されている、アブラハムもそうした、だから自分たちもそうしなければならないという考えにもう取りつかれてしまったということであるわけです。しかしパウロは11節のところに、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。この肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。じゃあそのキリストの割礼っていうのは一体どういうことなのか、そのことが12節に語られているわけですけれども、それはバプテスマにおいてあなた方はキリストともに葬られ、またキリストともによみがえらされたのですという言葉です。ですから大事なのはその割礼とか、また何か身体的なものを自分が受けるということよりも、その信仆においてキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされたということを私たちはしっかりと自分の心の中に、言うなれば 割礼は、体に傷をつけるんですけれども、私たちは心の肉皮に刻み込んでおかなければならないということです。ですからパウロはもう他のところでは、私はキリストと共に十字架につけられたということを彼は言っているわけです。私たちの自分の古い自我性、肉の思い、そういうものをキリストと共に葬ってしまう。そして逆に、このキリストご自身が自分の心の中に生きてくださっておられる。それがキリストの割礼ということであり、そしてまた13節のところを見ると、この背き、もちろん、これ際のクリスチャンのほとんどの人たちは、まあ言うなれば、神様のことを全然知らなかった異邦人であったと思われるわけですけれども、神様に対して背いて得た。もちろん肉の割礼は受けてないわけですし、死んだものであった。この死んだものというのは、まさに霊的に死んだものであって、神様に全くつながっていなかった。そういうものであったわけです。しかし、このあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。もう新しい命に生きるものとしてくださった。そしてそれは、この私たちのすべての背きを許し、とパウロは言ってるわけです。神様に背いていた。そういうものを許してください。14節には、この債務証書っていうのが出てくるわけです。言うなれば、この借金の証書っていうことです。もうお金を借りた、返さなければいけない。でもここの借金は何かっていうと、まさに罪の支払いのもう証書であるっていうことです。自分はあんなことを悪いことをしてしまった。もうこういうこともやっている。もう自分は惨めな人間だ。そういう思いが私たちの心の中に出てくるんではないだろうか。それはまさに許されていない、まあ、罪の証書っていうことになるわけです。しかしそれは14節の後半を見ると、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。なんとイエス様がその債務証書を帳消しにしてくださった。自分の命の代価を持って私たちのその罪を許してくださったということであるわけです。ですから私たちはそのことを信じる。そしてまた信仰によって自分は許されたということを私たちは自分のうちに得ていくということになるわけです。そしてそのことは15節を見ると、このさまざまな支配と権威の武装を解除しとあるわけですけれども、この支配と権威はキリストの支配権威ではなくて、まあ言うなればこの世のもうもろもろの力、もうそれを突き詰めていくならば、もうこの世の主権者サタンから解放されて、そしてこのキリストの凱旋の行列に捕虜として加えられた。まあ私たちは言うなれば、かつてはこの世の虜になっていて、もうサタンに縛られてその中にいたわけですけれども、私たちはイエス・キリストによって凱旋もう勝利をして、そして私たちはもう言うなればキリストの捕虜、まあ、キリストのしもべっていうことをパウロはいつも自分に当てはめて語りましたけれども、もう私たちを支配するのはこの世のもの、サタンではなくて、まさにキリストがもう凱旋の主となって、そしてまた私たちをそれに加えてくださって、そして私たちはそのことを証しするものであるということです。まあ、最近はあんまりなくなったわけですけれども、もう昔でしたら自分はもう暴力を振るってましたとかですね、もう酒の虜になってました、もうお金を騙して取ってましたというような証をよく聞きました。本当に自分のそのかつての罪をさらけ出して、そしてキリストは 私を許してくださいましたと大胆に証しをする人たちのそうした証言を聞くっていうことがあったわけです。もう今日はいかに少ないだろうかということを思いますけれども、もう私たちは本当にそのキリストから救われて、そして自分がかつてはこういうもの、しかし今はこのように変えられたということを、私たちはまたそれを大胆に明かしていく、そういうものでありたいと思います。また16節には食べ物と飲み物ということが出てきているんですけれども、もうユダヤ人はこれは食べてはいけない、これは食べてもいいというですね、そういう規定が特にレビ記の中に出てきます。もう豚肉は汚れてるから食べてはいけないとかですね、まあ、中にはうなぎも入っている。でも私たちは今日はうなぎをもう喜んで食べてますけれども、私たちはそういう規定に縛られることはないわけです。そしてまた祭りや新月や安息日、もうこの日はいい日、この日は悪いとかですね、日本でもそういう風習があるわけですけれども、もうそういうものに私たちは問われない。確かに旧約聖書においてはそうしたことが出てきてるわけですけれども、17節見るとそれはもう影だ。じゃあ救いの本体は一体何なのか。それはキリストにある、パウロは言っているわけです。私たちはこの世的なもの、また立法的なもの、もう人間的なもの、そういうものから私たちを解放してくださるのはこのキリストイエス以外には他にはない。私たちはそのことを覚えて、私たちはこのイエス様に従っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。